マスクの上から失礼いたします。前回、先月ご挨拶に伺わせていただきましたけれども、その時にお会いできなかった方もいらっしゃるかと思いますので、改めて、自己紹介をさせていただきたいと思います。私現在ですね、大阪にあります大阪聖書学院というところで、4年の学びの今3年目を、行って、おります。静見大地と言います。すごく難しい名前なんですけれども、奈良福音教会ではしずみんというあだ名をいただきまして、ぜひそちらの方で呼んでいただけたらありがたいなと思っています。よろしくお願いいたします。この1年間4月から12月まで、いや嘘言いました、ごめんなさい、3月までですね、年度が変わるまでですので、4月から3月まで1年間奈良福音でお世話になる予定になっております。の時折で、こちらにも、お寄せいただけたらなというふうに思っておりますので、またよろしくお願いいたします。本日はですね、証しをさせていただけるということで、こちらの方々はもう私は5月の2日にですね、奈良福音教会の方で証しをさせていただきまして、どうやらその時の、映像を見ていた、ビジョン礼拝だったので、おそらく見られていた方もいらっしゃるのかなというふうに思ったりもするんですけれども、まあ、それはその時の証は YouTube に動画が残っていますので、今回はそれを省いて、お話しさせていただきたいなというふうに思います。ざっくりですね、私の救いの証だったり献身の証だったりを、奈良福音教会ではさせていただいたんですけれども、今回は実際神学校に行ってみてどうだったのかということを、お明かしさせていただきたいなというふうに思っているんですね。神学校というとやっぱりちょっと、なんて言うんでしょう、僕も教会の方に言われてびっくりしたんですけど、出家っていうイメージがやっぱりあるようで、やっぱりちょっと、いや出家するんや頑張ってなっていう、そこそこの年代のクリスチャンの方から言われるっていう、あ出家ではないんですけど、一応家には帰るんですけどっていうお話をしながらですね、実際にでも神学校というのはあまりにも不透明だと思うんですね。神学校で実際どういうことを学んで何に思い巡らせているのか、そのようなことを知る機会というものは私自身もあまりなかったですし、そのようなことをお話しさせていただく機会も実際入ってあまりないなというふうに思いましたので、今日は神学校実際どうなのということをお話しさせていただきたいなというふうに思っています。まず私が神学校に入った経緯ですね、お話をさせていただきたいんですけれども、私は神学校に行きたいなというふうに思って行ったわけではないんですね。献身したいなというふうに思って行ったわけではなくて、私が当時目指していたハイ BA という高校生に福音を伝える、まあ、KGK、言っておられる方は知っておられるかと思うんですけれども、まあ、その高校生たちに福音を分かち合うその団体で、働きたいなというふうに思ったときに、その働く資格というところに進学校を卒業したものっていうふうに書いてあったんですね。あ、じゃあこれは進学校に行かなきゃいけない、ね、私は高校を卒業してすぐに働きに出てしまったので、勉強というものはもう7、8年ぐらいやってなかった状態だったので、ああこれはまた机に膝を向けないといけないんだなというふうに思いながらですね、まあでも働く条件なのでやっぱり行かないといけないなというところから、進学校にというので進学校を探し始めたんですね。でいろんなところの進学校の話を聞いて、まあ、尾形先生も出身でいらっしゃる KBI のという進学校だったり、私は大阪聖書学院というところに行っているんですけれども、関西聖書神学校、塩屋の神学校ですね、清め派の神学校だったり、メノナイトブレザレン MB の、福音聖書、学院という、学校もあったりですね、まあ、関西には5つ6つぐらいの神学校があるんですね。その中から神学校を、どれにしようかというふうにもう好みで選ぶような感覚で、まあ、私の、まあ、念頭にあったのはやっぱり働きながら 学生伝道というのは熱意としてあったので、働きながら、しかも経済的に家族はノンクリスチャンですので経済的なサポートも受けれないので、経済的にもやっぱりアルバイトをしながら働けるところというところを探した結果、大阪聖書学院が一番こうその理想に沿ったというか、学校だったですね。 KBI も見てみたんですけれども、 KBI はアルバイト OK だったんですよね。 OK なんですよ。なんですけどカリキュラム見てみると、もう本当にできる進学校を探していたんですね。そして上野芝キリスト教会という母教会、大阪聖書学院の学院長とはつながりのある、面識のある兄弟がいまして、っていうふうも、まあ岸本大輝という学院長なんですけれども、初めて実際に会ったんですけれども、もう本当に入学の数ヶ月前ぐらいに初めてお会いしたんです。ああどんな人なんだろう、初めて写真では見たことあったので、ああ会うの初めてだな、どんな人なんだろうなというふうに思っていたら、もうガチャッ、ね、ドア入ってきたら、君はうちの進学校向いてると思いますって言われたんですね。もう早速入ってきて一番初めに言われたのが、君はうちの進学校向いていると思いますっていう言葉だったんですね。私が初めましてっていう前に、もう先にもうその兄弟から情報が漏れていたのかわからないんですけれども、まあ会うなりですね、君はうちの進学校向いていると思いますよということで、まあ進学校の情報と、もう次にその1週間後ぐらいに会ったんですけど、その時にはもう出願と願書とかもう一式情報、なんかパンフレットだったりとかがもう封筒に収められたものが届きまして、教会にもうこれは行くしかないなというところで入試、させていただいたんですね。その時に私が思い巡らせていた、そのような経過をたどる中で私が思い巡らせていた御言葉が、ヤコブの手紙の4章の15節なんですけれども、お読みいたしますけれども、あなた方はむしろ主の御心であれば私は生きてこのこと、あるいはあのことをしようと言うべきです。あなた方はむしろ主の御心であれば私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと言うべきです、という御言葉だったんですね。その御言葉を見たときに、あ、じゃあ僕はこの進学校に行こう、自分で開いた扉ではなかったんですね。勝手にもう開かれていた扉だった。これは神様の御心であるならば私はそこに行こうというふうに思って踏み出していった、そのような経緯だったんですね。まあ実際にですね、私が進学校に入ってみると苦難の連続でして、何も順風満帆に行ったわけではなかったんですね。もう一箇所御言葉を開きたいんですけれども、ローマ人への手紙の5章の2節開きますけれども、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました、そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。私はまさしく導かれていった、その恵みを喜ぶこの場所で、その恵みを学ぶ恵みを喜んでいくんだろうな、そういうふうに思っていたんですけれども、実際そこでの学びや共同生活ですね、 寮に入っていますので、寮生活というのはもう本当にすごく試練の連続というか、もう本当に何もうまくいっていないというような、理想とはかなり遠いところにあるというようなところでして、まあ、私の進学校の特色で言いますと、まあ、ちょっと対比として KBI のお話をさせていただくんですけれども、まあ、KBI と違いまして読書多めなんですね。もう早速入試早々本結構山積みでもう買わされたりとかですね、 まあ、本を読んできなさいよ、本を読むための本なんかも読んだりしてですね、読書力っていう本があるんですけれども、まあ、そういうのを読んだりとか、で庭仕事とかそういう対外的なあの外部の、奉仕だったりっていうのがちょっと控えめですね。少なくはないんですけれども、まあ、ちょっと控えめ、まあ、もう本当に机に膝を向けるような、そのような進学校なんですね。そしてまた進学校の年齢層もすごく幅広かったんですね。もう私今27歳なんですけれども、私が最年少でして、KBI は今19歳の子があの奈良福院にもう一人、奉仕進学生として今来てくださっているんですけれども、まあ、私は一番27歳で一番年下ですね。でもう一番上は本当におばあちゃんぐらいの方、僕のおばあちゃんぐらいの年齢の方だったりとか、僕のお母さん世代の方だったりとか、と寮生活ですね。本当にもう家に帰ってきたみたいなアットホームな空間が広がってたりするんですけれども、私がその中でだいやっぱり試練だなと思ったのは異性への配慮でした。私の進学校の寮というのは1階が男性スペースで2階が女性スペースというふうに階で分かれているんですけれども、お風呂が共用なんですね。お風呂と洗濯機、これが共用スペースになっていまして、まあ、もうその時間の割合だったりとか、お風呂どう入るとか、もうそういうの僕は結構もうあまりルールに縛られたくないので自由にしたいなというふうに思っていたんですけれども、やっぱり女性社会にどうしてもなってしまうので、女性の方々がこうきっちり時間が決められている中で生活している、ああこれは自分がこう固くなに合わせることができないなというふうに、まだまだそういう砕かれるべきだなというふうに思った部分でもありました。そしてやはりその女性の方々との交わりですねというものにすごく苦手意識があったんですね。その女性の方々、まあ、若い方では30代の方もいらっしゃるんですけれども、その方と2人で食事するときはもう本当に無言に、もう何も水の落ちる音が聞こえるぐらいですね、もう何も言葉を交わさない、そのようなタイミングがあったりですね、ああ私は喋ることもできないんだな2人になるとっていうふうに思ったりとか、やっぱり配慮ができないなというふうに思ってしまうですね。そしてまた進学校入寮することによって願っていた若者への伝道というところで、若者への交わり、そこもやっぱり学びによって断絶されてしまったんですね。ハイ BA というところでスタッフをしたいなと思っていたんですけれども、実際にハイ BA の奉仕を退くと、ハイ BA のスタッフしたかったんだよなって思ってしまうぐらいですね、もう交わりができない、その中で自分の関心というものがどんどん薄れていってしまう、そのような経験もしました。その中でやはりビジョンの混沌化というのが進んでいったんですね。私はもうメンターとしている先生が一人いるんですけれども、その方に相談に行くたびに未来予想図というか、あの自分のビジョンがコロコロ変わるっていうような、そのような経験をしています。いまだにそれは改善されていないんですけれども、はっきりとしたビジョン、明確なビジョンというのが見えない、何のために勉強してるんだろうか、そのようなことも思ってしまう、そのような状態だったんですね。本当に愛し合うことの難しさというものを本当に学んでいます。このこちらの年間聖句でもありますけれども、本当に人を愛する、自分が愛されたように人を愛するということ、そのことの実践の難しさですね、それをすごく感じています。そしてあともう一つ、これで最後にしますけれども、神様さえいれば他に何もいらない、そう思っていた自分が砕かれるべきだ、そのように思ったんですね。自分は本当に神様さえいればいいのか、そういうふうに問われる経験がすごくあったんですね。不思議な話ですよね。私たちクリスチャンは本当に神様さえいればもう何もいらない、そのような状態であるべきなんじゃないか、 そういうふうに私も思っていたんですけれども、実際に私は神学校に進んで、自分が神様の愛、神様に満たされているようで、実は飢え続けているんだということを学んだんですね。それが一番衝撃的でした。自分はもう満たされているんだ、だから学ぶんだ、この満たされている分を流していくんだ、そのような考えを持っていたんですけれども、自分がむしろ飢え続けていた。それは先ほども申しましたように、交わりにおいてであったり、私生活においてですね。やはり学びが多くなってくると、学びが多くなってくるからといって信仰は強くならないんですね。やはり神様との個人的な交わり、それが信仰というものを育んでいく、そのように思うんですけれども、そうしようと思うんですけれども、やはり学びの時間が長くなっていくにつれて、課題が多くになっていくにつれて、神様ちょっと今は課題する時間なんでっていうようなタイミングが増えてきまして、やはり枯渇していく。そして亡くなって初めて気づく、そのようなものもあります。蓄えはまあそれなりにあったんですね。経済的なものですけれども、蓄えはそれなりにあったんですけれども、進学校に入ってアルバイトをできる進学校でということで大阪聖章学院に入りましたけれども、学びがやっぱり多くなってくると、アルバイトする時間もなくなってくるんですね。そして私朝が始まって、夜8時に奉仕が終わって、そして11時から明けが朝の7時8時ぐらいまでアルバイトをする、そのような生活を送っていたんですけれども、さすがにそれで体力が続かない、もう何も身に入らなくなってしまったんですね。これはまずいということでアルバイトをやめて、学び一本でというふうに思ったんですけれども、そうなってくるとやはり学費であったり寮費なんかも発生しますし、食費もかかってきますから、やはり蓄えがどんどんなくなっていくんですね。その中でゼロが並ぶ時もあったんですね。貯金通帳というか預金通帳の中にゼロが、やっぱり自分は霊的なものだけで生きてるんじゃないんだなというふうに思ったんですね。やはりこの世のものとして、この世に生まれたものとして、この世にあるものを用いて私は生きていくんだ、決して神様の愛、それももちろん大事なんですけれども、それだけで生きていけるわけではないんだということを思ったんですね。私はこの世のものを大事にしましょうというふうな、もちろんそれも 大切なんですけれども、それを証ししたいわけではなくて、神様の愛、それも大事なんですけれども、この世もないがしろにしてはいけない、この世にあるものもないがしろにしては生きていけないというふうに思ったんですね。もう本当にリアル放蕩息子を体験したような感じでして、もう実際もう働いてればこんなに苦しい思いしなくてもよかったのになっていうふうな思ったりもするんですね。私はペットでヤモリを飼ってるんですけれども、もうヤモリの食べる虫とかも、これ食べれるんじゃないかなって思ったりもするぐらい、もうご飯と塩辛でね、夜をつないでとかっていうのもあったりするぐらいですね。やはり極限まで貧しくなってしまうと、本当に放蕩息子の弟息子のような感覚になっていくんですね。家に帰ろう、家に帰ったら裕福な暮らしが待ってるじゃないか、そのように思考がどんどんなっていってしまう、そのような弱さも知りました。まとめますけれども、これまで進学校3年間学びを続けてきましたけれども、総括して改めて感じていること、そのことは、先ほどお読みしましたヤコブの手紙4章15節、私が進学校に入ることを決めた御言葉ですけれども、主の御心であれば私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしよう、そのように思って進学校に入りましたけれども、 神様の御心に従うことの難しさというものを痛感したんですね。この御言葉を掲げてはいますけれども、机に向かうことが多くて明瞭なビジョンも薄れていってしまう、はっきり見えていたものがだんだん見えなくなっていってしまう、そのような中で財産もなく貧しい生活を余儀なくされる、そのようなハードルの高さをすごく痛感して、そこに悶絶している自分がいたんですね。こんなはずじゃなかった、そう自分も今でも思っていますけれども、こんなはずじゃない。貧学生、新学生はね、貧学生、貧しいって書いてね、貧しい学生と書いて貧学生なんてよく言われたりしますけれども、本当に思った以上にその通りだなというふうに思っていますけれども、やはり貧しさは経済的なものもそうですけれども、やはり愛、神様の愛の御心、御言葉、神様の意思、思いにとどまること、そのことでも貧しさを感じている、そのような状態なんですね。これはもしこの中で神学校を志されている方がいたら大きなつまずきになってしまうかもしれないんですけれども、私が神学生として歩んでいく中での私の現状はこんな感じなんですね。すごく誇れるところもない、そのような学びの期間を過ごしていますけれども、私が最も親しくしている韓国のクリスチャンの友人がいるんですけれども、その方が一言、訓練でしょっていうふうに言ってくれたんですね。訓練でしょ、まあまあそうなんだけど、その時は思いました。いやそうなんだけど、それにしてもちょっと訓練厳しすぎないか、そのように思ったんですけれども、訓練でしょ。その時に思った、思い巡らせた御言葉、それが初めに開きましたけれども、ローマ人への手紙の5章2節続く3節から5節なんですね。お読みしますけれども、3節からお読みしますけれども、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私がこの世の貧しさ、神様の愛にとどまれない、そのように思う時でも、その訓練を通して神様の愛、それは紛れもなく注がれている、そのように思ったんですね。今まさにこの希望に向かって歩んでいるんだな、そのように思うようにしています。今は貧しいなと思った時にそのように思うようにしています。先も見えない状況ではありますけれども、この確信が希望を与えてくれるんだ、そう思えるんだ、そのようにして一日一日を今生かされている、そのような状態なんですね。よろしければ皆さんもぜひ大阪聖書学院へお越しいただきたいなというふうに思います。はい、以上で証を終わらせていただきます。ありがとうございました。